You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
はい、月曜日です。熊崎さん、よろしくお願いします。
歌丸さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、この間もね、はい、お伝えいただきましたけど、第3子がね、はい、お生まれになって、
5月18日に第3子誕生いたしました。
母子ともに健康で、
そうですね、すくすくと、幸いそこが一番良かったかなと思います、
うんうん、今もうお家に、じゃあ皆さん、お母様も、
そうですね、もう帰ってきて、う
ん、奥さん戻ってきて、
戻ってきて、
子供さんに、ということはさ、うちに、そのもちろんね、その親御さんがお手伝いにとかね、来てくださる時もあるでしょうけども、はいはい、基本的には、熊崎くんと奥さんと、で子供3人と、はい、ワンちゃん、
犬1匹、
感謝ですよね、あの服を着るかもしれないというワンちゃん、
4歳のトイプードル、一番上が犬で、
4歳一番年上、
その後長女、長男、次女と。
だからさ、その親よりもね、親的な、はい、そのからその保護者的な立場の2人よりも、はい、圧倒的にその非保護シャータルさ、はい、側が人数多い、
いや、そうですよ、
圧倒的に言うこと聞かないやつらが多い、
いや、そういう
ことになりますね、っていう状態じゃないですか、はいはいはい、これすごいですよね。いや、もう
カオスです
よ。
だから回ってないですよ。今ちょうど、ね、義理の母とかうちの母とかお手伝いしてまあ足りてますけども。
そうだよね。
そうなんですよ。
そうだよ、本当に。
これはなかなか大変な。大変な。
しかもその私ね、だからその思えばですね、はい、そのだから私のまあ知見の狭さでもあるんだけども、一人っ子だし、はい、そのまずさ、兄弟がいる状態で、犬とかも飼いたかったけどマンション住まいだったから、まあまあ、なかなかその当時は飼えるマンションも少なくて、はい、犬も飼ったことない、犬好きなんですけどね、はい、飼ったことない。だから家の中にそういう、こう4体もの好き勝手やるやつらがいるっていうのはちょっとこう想像つかないで、まあ、たもしくはその、ね、その中の一員でも、はい、自分と同年代っていうか同格の、
はい、
自分と同格のやつが家の中にもう何匹かいるみたいのが、はい、ちょっと想像つかないんですよ、やっぱし。これ申し訳ない話、
いや、でもそうですよ、
一人っ子
めんは。そうだと思いますよ。
そうなのよ、はい、で、まあ、熊崎くんはご自身は二人兄弟、
一人姉と私ですね。
でもその二人兄弟、お姉さんと何歳ぐらいなんですか？
2歳ですね。
2歳か、そうか。まあ、じゃあちょっと次男の気持ちは分かるって感じだよね。
そうですね、なんとなくこうこのタイミングで明確に反抗するようになったなみたいなのが記憶にありますね。
あー、マジで。
3歳ぐらいになって、やっぱそれまではもうお姉ちゃん、うんうん、お姉ちゃんでもう全部ついてって、うんうんうん、可愛がってもらってみたいな感じでしたけども、なんか3歳ぐらいのあるタイミングで、なんかこの人言ってることおかしいぞみたいなことを気づく瞬間があって、そこからやっぱ明確な私の中での姉への反抗みたいのが訪れましたね、
うん、イコールこうなんていうか強烈な自我の成立っていうかね、
やっぱりそれぐらいで芽生えたんだなっていう、
へー、この人言ってることおかしいなって思ったという記憶がある。
なんか理不尽という言葉、当時3歳知らないですけど、はいはいはい、これは理不尽だみたいなことがやっぱ散見されるようになってきて、そうです、そうです、
面白い。で、言い返したらその時さ、その長女というかその上のお姉さんはどういう反応するんですか？
やっぱり向こうの方が強いので、うん、力で抑え込まれてる感は最初あったんですけど、
うんうんうん、言い返してもこれ暴力でね、
そうですそうです、
やるかもしれないけど、
でもなんかやっぱこうこっちはもう耐えられないんで、うんうん、組合の喧嘩みたいのが始まる瞬間もあったりして、でいつも蹴られて僕が泣いてみたいな、で悔しくてなんかソファーとかを叩いたり僕がしてたっていう記憶があるんですよ。
悔しさをそっちに逃してた気持ちも、あの記憶もあるんだ。へ
ー。うちの真ん中の子は1歳半手前ぐらいなんですけども、うんうん、お姉ちゃんにやっぱいじめられるんですよ、うんうんうん、おもちゃで遊んでたらそれ私のだからって言って押し倒されたりして、でも勝てないんで、
うんうん、
ソファーの方とかに頭を思いっきりバンバンバンバンって泣きながらやってるんですよ。
かわいそう。でもいや、自分の
かわいそうだという思いと
自分の
分かる、
まさに
分かるっていう、その思いがね、
へえ、
強く生きろっていう。
ああ、そう。
そうなんですよ。
でもそれを経てね、こうやってすくすく育てられるわけだからもね、はい、そうやってでもやっぱりこうパーソナリティに影響するもんね。俺やっぱりその、
ね、
その家の隅って、はい、あの枕バンバンとかもうそれが自体がそんな辛い目に。
そう、お風呂とかやっぱ入ってて、お風呂場にあるおもちゃとかお姉ちゃんに取られたりして、もう取り返す力がないんで、お風呂のその浴槽のお湯をパンパンパンパンって叩いてしぶきがものすごく上がったりとか、悔しくて。
俺はそのものっていうか、そのだからそのなんていうの、外側にストレスをこう逃がすみたいなことをしたの、はい、だいぶ後だからねこれね。
今やっぱ一歳児がやってるの見ちゃって、
そうだからやるんだね。
そう多分まあから将来それを覚えてないとは思うんですけど、まだ一歳でね。
でもさ熊崎君はよくその記憶がねすごい確かな方ですね。
じゃあ私3歳ぐらいだったので、だからもしかしたら3歳で気づいただけで、うん、1歳とか2歳の時記憶にないだけで、うんうんうん、そういうことをやってる可能性ありますよね。
確かに確かに。俺ねやっぱりね、それこそそういうそのなんていうの、お姉さんとの関わりの中での記憶みたいなのが、はい、あのないから、まあ、全部オール自分っていうかさ、まあ、親と自分でね、うん、前あの三浦淳さん、三浦淳さんも一人っ子だから、はい、あの家の中 の, その全注目を集めているみたいなさ。
いやそれはもう明確にそうだと思いますよ。
でもだからこそちょっとなんていうか、そういう意味では自他 の, そ, のそれこそ自我が育つのが遅いかどうか分かんないけど、なんかあんまりその記憶ってここがなんとかで、ここがなんとかでって ずっと一続きの俺だから、
はいはい、
もう54に至るまでずっと一続きの俺ビジョンで来てる感じだからなんかあんまりこうあのやっぱ記憶がね定かじゃないっちゃ定かじゃない、うんうん、あれって先週のことだっけ、それとも10歳の時のことだっけ。そう全然ある、うん、そう幅が、あのそれこそ感じたこと、例えばその同じ映画とか全然見るわけだから、はいはい、この映画を見てこう感じたのは10歳のことなのか50代入ってからのことなのかみたいな、そんな区別がないんですよ。だから、はいはい、あのよく覚えてんなってまずすごい思っちゃ う、ね、
やっぱなんか兄弟がいてそれ以前以降とか、なんか多分その相手感覚で覚えてるっていうのはあるでしょうね、
うんうんうん、そうだよね、関係性で覚えるからね、はい、いやそれはだからすごくなんていうかな、兄弟がいることのある意味の豊かな面だと思いますし、はい、いやでも俺はその悔しくてやり場もない怒りをもクッションにバンバンは嫌だわ、
本当にかわいそうなんですよ、
いくつでやろうとしたくないわそんなこと。
しかも自分が最初に遊んでたブロックとかを、うん、後からそれ私のだからって言って取られてるんですよ。
あ、うん、そのでもその理不尽な振る舞いを見て親としては、
はい、いや親としてはそれダメだって、うんうん、その上の方を注意してるんですけど、やっぱもう上も上でもうこれ私のだみたいな認識があるんで、うん、で上は多分ずっと一人で最初一人っ子スタートなので、うん、
そうだ
ね、だ
からそれどっちかというと俺の中に僕に近いんだよ、僕の中でその同世代の似たような同格のやつが入ってきて、はぁ、い、と
あるんだと思う、
なんじゃお前はっていう、
紛れもなく2年以上はこれ私だけのものでやってきたのに、
うんうんうん、
いきなりその新人がやってきてそのブロックを使ってたら、やっぱ感覚としてはこれ私のものってなるんだろうなって、
これ、ね、長女に限らずかもしれない、私の奥さんは次女でその下に弟さんがいらっしゃるんだけど、やっぱり弟さん最初にうちに来た時になんだとあの突然その注目が完全に移ったっていうのを
分かるんですか、
やっぱ分かって、とにかくもう最初はもう今ものすごいその溺愛してるぐらい好きなんだけど、弟さん最初はとにかくもうこいつを排除するこいつを家から排除するっていういう方向にやっぱ行ったっていうね、
聞きますから。そうですか。
だからやっぱあるは、だからそのあるんじゃないそれ。しかもオタクの場合それってあのワンちゃんも含むですもんね。
いやワンちゃんがこれまさにポイントになってきてまして、子供さんにもいるとどうしても子供泣いたりしたりとかするので、そっち行っちゃって
一番聞き分けがあるのよワンちゃんだもんね。
いや静かに本当にずっと寝てたりとか、うん、穏やかに生活してるんですけども、
なんならさこっち側の気持ちを忖度してこう、ね、気遣った行動までしてくれさえする。
だからこそやっぱり心のケア大事で、私はもうだから帰った時に一番最初抱っこするのは誰かワンちゃんでも決めてるんですよ。
それはそのワンちゃんが最初に抱っこしないと、はい、気づくっていうか、そのあ最初じゃないってなっちゃう、
拗ねちゃうんですよ。
マジで？
あの本当に明確に拗ねるんですよね。おうおうおう、いつもだいたい決まってるエリアで生息してるんですけれども、うんうんうん、あれいないっていう瞬間があって、
うんうん、
そこやっぱワンちゃんに注目してないで、
うんうんうん、
そっちにピント合ってないので、
まあ、ない
けど、ふとした瞬間いないってなると、トイレの方の四隅の方で小さくなっていじけてるんですよ。
あーそう、
ごめんと思って、
あーそう、
でちょっと別に体調とか何の問題もないのにブルブル震えちゃったりとか、
あーそう、
だからもうかわいそうで、やっぱりこの子最初、お前が一番最初だ、君が一番最初だっていうのを抱っこして、うんうん、
はい、
分かってもらって、うん、その上で子供の世話をするとか、
ワンちゃんワンちゃんで次から次へとなんか増えてきやがって、はい、あいつらしかもなんか注目はさっき言った映ったっていう感じも敏感に察知してね、きっとね、
一人目の時はやっぱ反抗期というか、うん、それこそね、そのちゃんとした所定のトイレじゃないところにしちゃったりとかっていうのがあったんですけど、二、うんうん、人目三人目は慣れたのか、うんうんうん、そういう行動一切なくなったんですよね。
面白いね、はい、犬も当然そこでね、ワンちゃんも学習してたし、うん、だ4人お子たちを抱えて、 ねえ、いやでも面白いです。だからその僕はそういうこうなんていうかな、あの知見がないから話聞くだけで興味深くは思いますよ。ただそのあの渦中に行きたいかはまた別として、
そうですね、
うん、特にその枕バンバンはそうか、そういうもんか、
いやもうかわいそうなんですよ。
いやそうだよね、
もう本当明確に泣きながらこう頭バンバンバンってやってるんですよ柔らかい枕にね向かって。
最高ですね。
おい怖いって言って私
怖いしか
し怖いって言って抱っこしましたけど
笑っちゃいけない。本人にとっちゃ大事だもんね。
相当悔しいんですよね、やっぱり、ね、
そうだよな、うん、いやいやすくすくね、あの育っていてほしいもんでございます。こうやってね、その関係性が変化したりのみんなまたね、はい、楽しいといったところでしょうからね。ありがとうございます、ね、はい、熊崎家の話から始まりましたけども、はい、ちょっと週末ですね、まあ、我々あの私ライムスターというグループまもなくニューアルバムリリースに向けていろんな動きをやる中ですね、あのちょっとヒップホップ業界もちょっとした動きがあったりとかね、はい、いろいろ話して、あと今週来週か来週の日曜日にいよいよあのアトロック映画祭もチケット完売しているんですが、はい、ちょっとそこに向けてお話なんかもしたいと思いますんで始めたいと思います。
アフターシックスジャンクション。
5月29日月曜日、時刻は今6時54分4秒が6時10分が11分に今なろうとしているところ、今すいません変な風なことを言いました。今11分です。ラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。
ねえ面白いもんですね、やっぱね。あのなんかさ、こうさ性格診断みたいなさ、血液型なんとかってあんなのはねもちろんなんないんだけど、はい、兄弟関係はやっぱりこれは相当なんか何人兄弟の、まあ、男女どれぐらいのあれで、はい、で年どれぐらい離れててみたいなのってかなりパーソナリティ影響するなっていう気がする。
なっていうのは私今身をもってなんか自分が二人兄弟で姉の時で弟こうなりやすいみたいな言われた時、正直あんまりピンときてなかったんですけど、子供たちの様子を見て、うん、あこれはやっぱパーソナリティとかパーソナルの部分に影響をすごい及ぼすなっていうのは、
まあ、最初に
身をもって感じてます。
現れる人間関係だからね、はい、だからその意味ではよくね、その僕保育園こう初めてだから他者にガッとこう触れたのは、はい、同世代の子たちに触れたのは保育園なんだけど、はい、その時ってやっぱり結構その一人っ子はわがまま説みたいなものがすごい強くって、でもうさ保育士さんとかがそういうことを言ってんのももう耳に入るし、こっちも意味、要するにファッキンジャパニーズぐらい分かるよバカ野郎じゃないけど、あの全然分かるのよ、その大人が話してるどういうことが。
そんなこと言われてるのを一人っ子の歌丸さん把握してたんですか？
全然把握してるわ。それ
はそれはちょっと何とも言えないですね。
その一人っ子だからわがまま説、それ結構小学校ぐらい入るまで全然そういうことを平然とその教師側とか保育士さん側がおっしゃる、まあもちろんそれ経験則でおっしゃってる部分もあるんでしょうが、でも僕としてはだからそもそもそのだから他者と接するのが初めてだから、はい、わがままもクソもその、まあ、一から学んでる状態ではあるんだけど、どっちかっていうとやっぱりあのなんていうの、もう知らない年中っていうかさ、はい、どうしていいかこうオズオズだよね。だからどっちかっていうとそこの周りにいた子たちのパーソナリティに影響される面が大きいなと思ったの自分では。
でも、まあ、
そこですごい乱暴な子一人いるとやっぱその子にどう対応するかとか、うんうん、なんかそこから学んだことが多いなという気はしたんです。でだから最初から一人っ子だからどうこうって、それはだから親のもちろん親との最初の関係があるから、うんうん、どういうそのだからすんごい甘やかされたらもちろんそれはわがままとかもあるかもしれないけど、はい、僕から見ると別にあの金持ちの次男坊超わがままなんだけどみたいな見ながら思ってたから、それ理不尽だなと、その一人っ子だからどうこうとか言われたくねえなとかすごい思ってたんだけど、あのそれこそ理不尽だなってことは知らないけど、お育士さんにそんなこと言われたって、それに僕が特別周りの人に対して変な行動を取ってるとは思えないんだけどっていう、だから僕が変なことすると一人っ子だからって理由付けするのやめてくれますって思ってたけど、それを言い返す術がないから、こうバッツ、そこで初めてね、そこで初めて枕バンバンかもしれない
悔しさ
をつって隅くり
とかバカ、
いややんないけど別にそうそう、だからそれはすごい今聞いてて思いましたね。やっぱね、やっぱ子供なりにその理不尽を感じる瞬間があって、それをこうなんていうの、理路整然とは返せないから、はい、いろんなこう発散の仕方をしてるんでしょうねきっとね、というね。
だ
ってやっぱ親の言ってることとか思ってるよりみんな分かってるって、皆さんが自分の記憶たどれば分かると思うけど、結構分かってっかんねと。だから
いやそう言いますよね、
そう
本当にね、
そうだからその、うん、あのその言葉は知らなくても何の話をどういうニュアンスでしてるかは分かるみたいな、うん、俺の話だな、
うん、
で、
うん、
一人っ子って聞こえた、あだからそのなんかそのあで兄弟がいるいないこの比較で、あ俺は確かに兄弟いない、うんうん、で、まあ、わがままぐらい分かりますから、 なんかなんだなんだみたいな、おいおいなんだ気づいてないねえなみたいな、ちょちょちょちょちょちょ、はいはい、今なんかちょっとちょっとなんかうちの家庭のなんか構成についてなんか言ってたみたいな、ちょちょちょちょちょちょねっていうのを、はい、そのこっちはそのうまくできないからバーンみたいなバーンみたいな、やっぱ表現するしかない、ね、私全く子供の時から暴力性は全くないんで、多分そういうことじゃなく、なんかでね、なんかでも
何か別の手段で、
うん、もしくはそのずっと思ってたけど大人になるまで言えなかったみたいなのがあるかもしれないですよね。
いやそうですよね、いや本当そうだと思います。
いやだからなんか皆さんね、周りにお子さん、まあ、だからそれぞれの立場のそれぞれの育ち方ありますから、うん、それぞれの学びようってありますんで、あんまりねそういう家族構成でうんぬん言われたくないって誰にとったってそうですから、それはね、
おっしゃる通りだと思います。
私あのいわゆるこう今もそれも主語だと思います、鍵っ子っていうのがありましたんでね、鍵っ子しょうがないですよね、親共働きですから、はい、で夕方こう帰ってると、はい、当時のやっぱり洗濯なんかだとね、うるせえじじいがなんかこのまま洗濯症のやつがこんな時間に遊んで帰って、遊んでじゃねえよこの野郎みたいな
あったんですね
、うん、とかさ、一人っ子でなんか親御さんがなんとか働いてかわいそうねかなんかはぁっつって、かわいそくねえお前、これから太陽に終わるの再放送見放題最高だもんよでそのやっぱね、そのかわいそうねのニュアンスに僕はその母が働いていることに対する非難のニュアンスを感じてた、子供ながらに。
いやなんかそのでもなんかそうですよね、
は、うん、はっていうそのなんかうちのそのやり方みたいなものにあんたケチつける筋あるってっていう言葉を子供なりの気持ちで思ってました、うんうん、だからそれが子供なりの気持ちが口こうやってこう言語化されると、うるせえシシーみたいになってこう逃げるみたいなね。
いやでもね、人の家族を、ね、
そういうことですよ。当時の昭和50年代の仙台はまだそういう雰囲気がありましたね。
今の仙台はそん
なことないですかね。今の仙台はもう保坂さんがもう治安を守ってますんでね。
文京区
仙台、保坂さんがもう治安と
ディレクター
の、噂ネットワークをね支配、街角ウォッチャー、
仙台のこと何でも知ってますから、
すごいです。もう16分になっちゃったこのでそうです、何の話しようとしたかというと、はい、
そうですそうです、
あのライムスターのそのアルバムが21日6月21日発売ということで、はい、いろんなことを進めておりまして、ミュージックビデオその新曲3曲あるんですけど、はい、3曲ともミュージックビデオ作ってるんですよ。だから監督のその辰明はまず大変なんだけど、辰明君というのはライムスターの、はい、まあヒートアイランド以降ほとんど全てのビデオを作ってくれてる監督ですが、うん、やっぱりこう3本同時進行でもそれぞれ全く違うアイデアで、でももちろんそんなに予算が潤沢にあるわけではない中、ちゃんとフレッシュなアイデアを持ち込んでいろいろやっていただいてですね、すごくありがたいんで、ぜひ皆さんですね、まあ、新曲の発表もまだまだですが、はいはいはい、追って楽しみにしていただきたいという、でそんなことやってる中でですね、はい、ヒップホップのね、イベント、割とこう若手中心のというかな、現行ヒップホップ人気アーティスト、あれでポップユアーズというですね、はい、スペシャル主催かスペシャルさんのねポップユアーズというそのイベントがあって、でコロナ禍以降声出しになってから初のあれで、まあ、大盛況だったという話も聞きますが、はい、そこで大きな実は発表があってという、ちょっとこれだけメール読もうかな。ラジオネーム建設的建造物さん、宇多さん、風人さん、こんばんは。5月27日土曜日に幕張メッセで行われたヒップホップフェスポップユアーズの1日目に参戦してきましたと、でまあ本当に例えばパンピー&ビームのステージが来れば、うん、ジブラがゲストで登場する超豪華セットでしたと。なるほどねと。で、すでにご存知かと思いますが、トリオを務めたバッドホップがパフォーマンス後に衝撃の解散発表、ラストライブの会場をツイッターにて募集するメッセージを残してフェスは終演となりましたと。で、まあぜひ解散前にアトロックのライブコーナーでパフォーマンスを聞きたいですと。少し前にはキャンディータウン、これも王女帯グループですね、うんうん、ライブコーナー、ライブアンドライトも出ていただきましたけど、ラストライブを行ったりと、王女帯のクルーが立て続けに活動に区切りをつけていますが、やはり大人数での活動は大変なのでしょうか。メンバーは3人とは35周年を間もなく迎えるライムスターは続ける凄さを持ったグループだと思います。これからも末永く応援させていただきます。ありがとうございます。まあその3人とかのグループっていうのはもう本当に本来の意味でいうバンドに近い、うんうん、その役割分担もはっきりしてるしっていうんで、はい、ああいうこうキャンディタウンとかバッドホップみたいな大所帯グループっていうのとはそもそもそのグループのあり方みたいなのが違うんで単純比較できないですし、うんうんうん、あとやっぱりそのまあ、続ける凄さっていうのもあるし、同時にまあなんていうかな、ずるずるやんないかっこよさっていうのもあると思うんですよね。
両方かっこいいですよね。
そうそうそう、パッとやって、うん、潮時が来たらっていうので、うんうん、あとヒップホップアーティストの辞めるっていうのはぶっちゃけJZ パイセンっていうね、いろんなパイセンの例もあってですね、はい、ラッパーの辞めるはまあみたいな、まあ、伝統もあるので、ね、うん、なのでまあそうだね。だからもうなんかバッドホップ、ただバッドホップはだからそのもちろんシーンを本当に牽引してきて、うん、僕らももちろんいろんな形でなんていうかな、まあ、普通にファンとしてっていうかね、うんうん、原稿になると頼もしく見てたりしましたけど、はい、やっぱりその例えばさコロナ禍みたいなものを一番、はい、 あの大事な時期に食らったグループでもあって本当に大変だったと思うし、あのだからまあ、 あの本当に才能豊かな皆さんですから、はい、別にそれぞれでいろいろやってで、まあ、気が向いたらまたやるみたいなことね、もともと同じ地元なんだから、はい、みたいな感じでなんかすごいバッドホップらしいその発表の仕方のニュースになり方とか、うんうん、で会場ツイッターで募集するとか最後まですごいバッドホップらしいかっこいいこう感じかなと思って、はい、僕は全然なんかかっこいいじゃんみたいな、うんうんうん、まあもちろんファンはね、ただまあそれもまあこれが終わりじゃないですからみたいなことですよね。うん、ということで、まあ、続ける凄さ、それはもちろんそうですよ。本当にね、頑張っておりますね。あのビデオ撮りもですね、もう今回もまたいろんな慣れぬことにね、あの今回 の、 あのニューアルバムはとにかくあの今までやってないことを窓を開けるというテーマでやっておりますが、はいはい、ビデオでもですね、もう足腰が立ちません。もうね、
そんな感じなんですね。楽しみ、
やりましたね。まあ、端的に言うと振り付けと言いましょうか、ステップと言いましょうか。頑張りましたね。まあ、振り付けってことじゃないな、ステップだけど、はいはい、まあでもすごくつくづく言いました、あのソウルミュージック研究会ギャラクシーでものすごい昔のディスコの踊り先輩に習いまくった回あったなっつって、
それが生きてるんですね、
腰が入ってる、もう踊るにしても腰の入り方違う、はい、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。そんな感じでまずはメニュー紹介してみましょう。
はい、6時半からのカルチャートークです。アーノルド・シュワルツェネッガー研究がライフワークの映画ライター寺澤ホークさん登場です。先週25日木曜日からネットフリックスで配信されているアーノルド・シュワルツェネッガー主演のドラマフーバーをレビューしていただきます。
そして7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブ&ダイレクト、今夜のゲストはこの方です。はい、今のお聞きの曲はマバヌアプロデュース、いつの間にか、これめちゃくちゃかっこいいですね。F 分の1揺らぎを持つと言われるスモーキーボイスが特徴のシンガー新優さん、あさって31日水曜日に初のフルアルバム、ご自身の名前を冠した新優をリリースということで番組に初登場です。
そして7時半過ぎからは番組内番組ベンチャー企業キュレーションプログラムブースト、メインパーソナリティはウーム株式会社代表取締役会長の鎌田和樹さんです。7時45分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、ひらがな味と書いてひらがなみ、普通なら漢字やカタカナで書く言葉をわざとひらがなで書くことでなんかニュアンスが変わるぞと思った言葉を紹介します。そして今夜の8時台特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、
ノーナリーブス西寺豪太の洋楽スーパースター列伝、祝初全米ナンバーワンから60年、生きる伝説、世界史上最高シンガーソングライタースティービーワンダー特集パート1。さあということで、まあ、いつも外しなし、はい、私の番組ではもうおなじみ、まあ、TBS ラジオでも説明不要でしょう、ノーナリブス西寺豪太さんによる、洋楽スーパースター列伝、今回はあのリビングレジェンドスティービーワンダーを特集させていただきます。
してなかったですね。
してなかったんですよね。とにかく本当に世界のポップソウルシーンに君臨する超大物メロディーメーカースティービーワンダー、これこそ続ける凄さっていう意味ではスティービーワンダーってどういうこと、
いつから
ですか、11歳からやってるからで、まあ、未だにもちろん元気だし、とにかく名曲、今日ね多分ね西田豪華君が今回とパート2に向けて、はい、世界で一番いい曲を何回連発するか、これが見ものです。はっきり言ってスティービーワンダー世界で一番いい曲山ほど作ってますんで、はい、ということで、まあ、今なおね本当に活躍する、のスティービーワンダー、そのキャリアのまずは前半部というかなパート1までをごたくに解説いただきます。
はい、さて番組では皆様からの感想や質問などをお待ちしています。アドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp、 歌丸アットマーク tbs.co.jp、 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。 SNS も稼働中、 Twitter、LINE、Instagram ぜひフォローしてください。さらにアップル、アマゾン、スポティファイなどの各種ポッドキャストサービスで過去の放送も配信しています。ぜひチェックしてみてください。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
今ちょっとね熊崎さんに、土曜に撮影してた分の、はい、これはね、ギタリストレイさんのね、はい、ギタリストシンガーソングライターレイさんと一緒に作った、マイランウェイというのの今ビデオ撮影、これめちゃくちゃかっこ、はい、レイちゃんがめちゃくちゃかっこいいん
で、
これ
かっこいいですね。あとフォーショット、いわゆるフォーショット、うん、ライムスターお三方とのフォーショット見せていただきます
か。このバランスというかね、すごいこれもかっこいい絵面になって、めちゃめちゃかっこいい
ショットが、はい、
ビデオになると思うんで、
ぜひ、
はい、あの色なんかも含めてめちゃくちゃかっこいいね、これ楽しみにしていただきたい。ちなみにですね、これはまあ某所非常に高い場所なんですね。ビデオ撮りって結局その、はい、あんまりお金かけらんない場合って、そのマンパワーとその例えばロケーション、アイデアとマンパワーとあとはロケーションの力とかそういうところが重要になってくるわけですよ。なのでたまにすごい高いとことかでやっぱり撮ることがあるわけ。今回はまあとはいえビルなんで、はいはい、まあ、まだいいですけど、前あのねマイクの細道っていう曲のビデオを撮った時に、はいはいはい、なんかね海の方の岩場でなんかすごい高い岩場ででなんかもう波打ちのあれだからなんか藻とかが生えててつるっつるなんよ。でそのつるっつるの上とかに登って んでちゃんとスックと立ってやんなきゃ身振り手振りやってやんなきゃいけなくて、ね、あれとかマジ本当に何の保証何の保証もねえみたいな感じだったりとかしましたしね。一応ビデオコアやるあるとかいろいろしだすとね、あの三浦大知くんと撮った曲とかで、はい、撮った春日部のところとか本当に怖かったんだけど、その話しだすとまた長いんでとあのカットが変わるたびへたり込んでた。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。ジャンクション。